いつもの言葉を哲学する、古田哲也。第三章、新しい言葉の本流の中で。〇〇感という言葉がいつから猛威を振るうようになったのだろう。例えば2019年に行われた消費税率の引き上げに絡んで、政府やマスメディア、経済団体などから通税感を和らげるという類の言い回しが盛んに発信された。これに対して、なぜ感なのかと憤った人も多いだろう。これではまるで増税による負担の増加が事実ではなく、個人の主観の問題に過ぎないかのようにも聞こえる。もちろん、税率の上昇や新たな種類の税の導入といったものが、人々が納税を負担に感じる度合いを過度に高めているといった状況はあり得る。ただ、そうした場合にも、そのような通税感は本来、納税による恩恵や納税の必要性について、独身が行く政策が行われることで、また、そうした政策が十分に納税者に説明され、理解されることで、初めて和らぐべきものだ。逆に、一時的な減税や、期間限定のポイント還元、価格の税込み表示の義務化といった、小手先の手段ばかりでは、納税者の負担増を、感じ方の問題に矮小化している、という批判が向けられるのは、避けられないだろう。また、スピード感を持って進めていくという言い回しも最近は各所でよく聞かれるものであり、もはや常套句と化している。しかし、これもなぜ感なのだろうか。なぜシンプルに素早く迅速にと言わないのだろうか。粛々と迅速に実行するだけではなく、その気持ちや姿勢を意識して、周囲と共有することも大事なのだ、といった願意があるのかもしれない。しかしやはり、迅速に進めると明確には言い切らない、責任逃れの姿勢が見え隠れする。あくまでもスピード感なのだから、実際には迅速に進められていなくとも、嘘は言っていない、というわけだ。やってる感を演出する同様の言い回しとしては、警戒感を持って当たるという表現も多用されている。そう言っておけば、警戒するということに該当する行動を具体的に何もせずとも、自分の言葉に責任を持たずに済む。つまり、これまで通りのことでも警戒感を込めて行っていたのだと言い張れる以上、嘘を言ったことにはならないということだ。このように、どこか明言を避けてぼやかす姿勢、言質を与えず責任を回避する姿勢こそが、〇〇感という言葉が今反乱を起こしている大きな要因だろう。実際、今日常の様々な場面で、そこは良くなった感あるよね、とか、あれは無理してる感がする、といった類の言い回しがよく耳に入ってくる。良くなったとは言い切らず、無理してるとは断言しない、曖昧な言い方だ。そこには、正確で慎重な判断を行おうとする姿勢や、他者を傷つけまいとする配慮が働いている、などとみなすこともできる。とはいえ、そうした美徳も、人々が自分の言葉に対して責任を取らず、実態をうやむやにしてしまう傾向があまりに蔓延してしまえば、その値打ちを失うだろう。前節で見たように、〇〇感というのは、責任逃れのために多用されがちな言葉だ。ただし中には、そうした否定的な面だけでは尽くされない奥行きを持ち、独特の趣を備えた言葉も見出すことができる。 例えばファッションの分野などで今品質している言葉に抜け感というものがある。かっちりと決めすぎず部分的にわざと隙を、つまり抜けを作ることで生み出される堅苦しくもなく野暮でもない雰囲気のことだ。シックでスタイリッシュな服に対してカジュアルな靴や小物などを合わせたり、ボタンを少し外したり、襟足や足首などを少し見せたり、といった具合である。このような意味を持つ抜け感は、実は、かつて哲学者の九鬼周造が、生きという言葉で言い表そうとしたものに非常によく似ている。粋な人とか、粋な計らいというふうに用いられるこの言葉は、辞書を引くと、色気がある、艶っぽい、垢抜けている、人情の機微に通じている、切符がいい、さっぱりしている、洗練されている、といったことを意味すると説明されている。九鬼自身は著書、粋の構造において、粋という言葉を、美体、育児、諦め、という三つの側面に対別した上で、それぞれの側面の具体的な内実や相互的な関係について詳しく分析を進めている。その中には、衣服の着こなしをめぐる記述も多く見られるが、例えば、和服の後ろ襟、衣紋を引き下げて、襟足が見えるように着ること、いわゆる抜き衣紋について、彼は次のように綴っている。なお、粋なものとしては、抜き衣紋が江戸時代から屋敷方以外で一般に流行した。襟足を見せるところに媚体がある。この抜き衣紋が粋の表現となる理由は、衣紋の平行を軽く崩し、異性に対して肌への通路をほのかに暗示する点に存している。また、西洋のデコルテのように、肩から胸部と背部との一体を露出する野暮に陥らないところは、抜き衣紋の粋としての味があるのである。もう一つ、全身で着物を包みつつ、足だけ足袋ではなく素足にするという着こなしについて、九鬼が言及している箇所を抜き出してみよう。素足もまた、粋の表現となる場合がある。素足も、野暮な足袋欲しき、寒さも面やと言いながら、江戸芸者は冬も素足を習いとした。水車の間には、それを真似て足袋を履かない者も多かったという。着物に包んだ全身に対して、足だけを露出させるのは、確かに媚体の二元性を表している。しかし、この着物と素足との関係は、全身を裸にして、足だけに靴下、または靴を履く西洋風の露骨さと反対の方向をとっている。そこにまた、素足の生きたるゆえんがある。九鬼がここで言う、媚体の二元性とは、人が人に恋をしている時がまさにそうであるように、自己が他者を意識してそこに極限まで近づきつつ、それでも一つにはならないことを指している。このつかず離れずの二元性に、育児や諦めといった要素も絡み合いつつ、粋という概念が成り立っている。そう九鬼は説くわけだが、ともあれ、そのような微妙な感覚を捕まえようとする姿勢は、九鬼の見出す、粋にも、それから現在の抜け感にも深く共通していると言えるだろう。すなわち、手堅く隙のない自己完結したあり方に徹することなく、かといって、相手に完全に媚び、しなだれかかる崩し方にも陥らないような、そうした繊細なバランス感覚である。〇〇感という言葉に関しては、他に 温度感なる言葉も興味深い。例えば、彼はこの差別問題の温度感が分かっていないというふうに言われる場合には、おおよそ次のようなニュアンスが含まれるだろう。彼は当該の差別が問題であることを少なくとも頭では理解しており、問題の解決を求める声に賛意を示したりもするだろう。しかし、今問題がどれほど切迫しているか、当事者の間でどれほど意識が高まっているか、差別に遭っている人が実際にどれほど強く怒り、苦しんでいるか、といったことを、いわば肌身に感じて理解してはいない。彼にとってこの問題は、どこか遠い、他人事のようなものにとどまっている、と。つまり、温度感という言葉は、ある物事に関する機運や意識の高まり、深刻さや真剣さの程度といったものを指し、特に、当該の物事に向き合う人が、それらをどれだけ感じ取れているかを焦点化する言葉として、しばしば用いられていると言える。微妙なのは、規模感という言葉だ。企業や官庁などで、現在この言葉がよく行き交っているが、単に規模といえば良いものを、なんとなく曖昧さに逃げるために、感をつけているケースが多い。ただし、例えば、規模感をつかむといった表現には、経験や感に基づく直感的な把握を表すような独特のニュアンスが含まれていることもある。それこそ、飲み会の規模感をつかむことに長けた幹事は、事前にいちいち詳しいアンケートを取ったりしなくとも、次の飲み会におおよそどれくらいの人数が集まるか、どのような会場を予約すべきか、会費をどれほど徴収すべきかといった塩梅を、程よいところに設定できる。どうしてわかるのかを明確に根拠づけて説明することはできないが、それでも手だれの幹事には、飲み会の規模感がなんとなくつかめるのである。総じて〇〇感とは、いわく言い難い感覚やセンスなどに関係する言葉であり、そしてそうであるがゆえに事柄を不明瞭にし問題をごまかすためにも利用される。例えば、先の温度感もビジネスの現場でクライアントの温度感が高いとか、うちの部署の温度感は低いなどと言われる際には、言葉や数値には現れない重要な感覚的、感情的要素に注目しているケースもあるだろう。しかし他のケースでは、あり合わせの便利な言葉として、特に考えなしに用いられていることも多いだろう。本来であれば、なぜクライアントが乗り気になっているのか、なぜうちの部署の機運が停滞しているのかについて、しっかりと分析を行い、その判断を言葉にすることが重要であるのに、とりあえず、感じや気持ちの問題にして安易に片付けてしまう、という具合だ。言葉が悪いのではない。自分の言葉に責任を負わず、曖昧な言葉の陰に隠れることが問題なのである。日本語の表記体系は、表意文字である漢字と、表音文字であるひらがな、カタカナのハイブリッドであり、欧米などの多言語の言葉をカタカナに変換してすぐに導入できる特徴を有している。この便利さもあってか、現在の日本語のコミュニケーションにおいては、カタカナ表記の外来語があまりに多く使用されており、もはや反乱を起こしている。カタカナ語についてよく耳にする指摘だ。確かに、例えばビジネス界隈では、クライアント、スキーム、アグリー、アジェンダ等々、無数のカタカナ語が飛び交っているが、自分で使っておきながら、実際のところ意味はよくわかっていないとか、なぜ顧客や 枠組みなどの従来の日本語を使わないのか理解できないという人は少なくない。にもかかわらず、これらのカタカナ語の使用が止まないのは、重苦しい感じがしないとか、逆におしゃれでかっこいい感じがするといった理由も多分にあるだろうし、また職場、職種への帰属意識やエリート意識を互いに高め合う意思の不調として働いている部分や、新入りに対するマウンティングの手段として働いている部分などもあるだろう。国立国語研究所は、2002年から2006年にかけて、外来語委員会を設置し、公共性の高い媒体で使用されているカタカナ語176語を、別の言葉遣いに言い換える提案を行っている。また同時に、そうした提案を支える調査研究として、カタカナ語の使用実態や使用者の意識などを詳しく調査している。興味深いのは、国語研究所による言い換えの提案は、綿密な調査と議論に基づいた丁寧な仕事であり、提案された言い換え語も、その要例や手引きなどを含んだ提示の仕方も、とても工夫されたものであるにもかかわらず、その多くが一般に普及しなかったということだ。現在、同研究所のウェブサイトに掲載されている外来語言い換え提案を紐解くと、例えば、アーカイブは保存記録、記録保存館、アメニティは快適環境、快適さ、インフォームドコンセントは納得診療、説明と同意、ケアは手当、介護、ライフサイクルは障害家庭という言い換え語が提案されているが、それから15年経った現在、どれもカタカナ語の方が依然として広く使用されている。ただもちろん、アウトソーシング、外部委託のように、国語研究所の提案した言い換え語がある程度普及したと思われるケースもある。また、人々が個別のカタカナ語の意味への理解を深めたり、あるいは高齢者などと意思疎通を図ったりといった具体的な場面で、同研究所の提案がまさに手引きとして役立ったケースもあるだろう。なぜこれらのカタカナ語が言い換えの提案をものともせず、今も生き残っているのか。その理由は様々に考えられる。例えば、先日のビジネス界隈のカタカナ語に関連して挙げた諸理由が当てはまる部分もあるだろうし、医療関連のカタカナ語に関して言えば、その種の用語を主体的に用いる医療関係者側が言い換えに積極的でなかったということもあるだろう。ただ、間違いなく大きな理由の一つとして挙げられるのは、これらのカタカナ語が少なくとも特定の領域において言い換えの提案以前からよく用いられており、すでに独特の位置を獲得しているという事実だ。国語研究所がカタカナ語の言い換え提案と並行して行った調査研究をまとめた報告書、公共媒体の外来語の中に、以上の点に関わる重要な指摘がある。外来語は、意味が不透明なものであり、これがカタカナ語の分かりにくさの元凶であるのだが、その反面、既存の語が持つしがらみがないので、比較的自由に様々な語と狂気できるという特徴がある。例えば、メリットというカタカナ語は、利点に言い換えられる場合も多いが、同報告書に示されている用例調査と分析によれば、メリットの方が利点よりも多くの言葉と狂気している。多くの語とともに使用されている ということが分かった。つまり、メリットの方が使える範囲が広いのだ。例えば、運賃の値下げにより乗客にメリットが生じた。彼にはこの方式を取るメリットがある。合意によって相手の方がメリットを得た。というふうに、何々が生じる、何々がある、何々を得る、等々の言葉と、メリットは狂気しやすく、利点よりも高い頻度で使用される傾向がある。その一方で、利点という言葉の方は、点という語を含むこともあって、利点を上げるとか、利点が多いというふうに、数を把握するケースではメリットよりも使用頻度が高い。しかし、点とのこうした強固な結びつき、先の引用の言い方を借りれば、既存の語が持つしがらみがあるために、メリットほど自由に様々な語と結びつくことができない。そのため、おのずとメリットは、利点にはない種類の独特のニュアンスを帯びるようになった。すなわち、何々が生じるとか、何々があるといった言葉とより強固に結びつき、行動選択の結果として生じるものや、特定の状況下で有無が判断されるものを表すというニュアンスである。同報告書による以上の分析と同様のことは、日本語の中に深く定着した他の多くのカタカナ語にも当てはまるだろう。例えば、サービスという言葉は、日本語に取り入れられて以来、が良い、する、行、残業、等々の言葉と自由に結びつき、生活の様々な場面で用いられてきた。その中で、このサービスという言葉は、今や、接待や応接、給仕、奉仕といった意味を備えつつ、しかし、これらの言葉に完全に言い換えることもできないような、固有の意味合いを帯びているのである。このように、カタカナ語の中には、私たちの生活の中で欠かせない役割を果たしているものも多い。そもそも、漢語、漢字も広い意味で外来語であり、日本語は外来語を積極的に吸収しながら発展していくところに大きな特徴があるとも言えるのだから、カタカナ語の広範な使用に、それほど目くじらを立てる必要はないのかもしれない。それこそ、カタカナ語はすべて漢字表記などに言い換えるべき、などというのは、ひどく乱暴な主張だ。とはいえ、今のカタカナ語の乱用は目に余るという指摘にも頷ける面がある。個々のカタカナ語に対する馴染み深さには、高齢者とそれ以外、特定分野の専門家とそれ以外など、世代間や分野間などで時に大きな隔たりがある。そして、この隔たりが、しばしば人々の間のコミュニケーション不全の原因となり、医療や介護、福祉、公衆衛生など、多くの公共的な場面で問題を引き起こしてきた。では、私たちは、カタカナ語の氾濫にどう向き合えばよいのだろうか。次節で、この点についてもう少し踏み込んで考えてみよう。国立国語研究所によるカタカナ語の言い換え提案は、前節でも述べたように、綿密な調査と議論に基づいており、また、そもそも提案であって、人々に言い換えを押し付けるものではなかった。これとは異なり、過去にこの国において、カタカナ語の強制的な言い換えが推し進められたことがある。第二次世界大戦中に、英語由来の外来語が、適正語、 ないし敵国語として排斥された一連の出来事である。当時、例えば NHK はアナウンサーという言葉を廃止し、代わりに放送員という言葉を用いるようになった。鉄道省は駅構内の英語表示を禁止し、プラットフォームの代わりに乗車楼と表示するようになり、またロータリーの代わりに円航路と表示するようになった。日本野球連盟はストライクをよし、請求に、アウトを引け、無意に、グローブを手袋に置き換えるなどの指導を行った。19世紀末から20世紀前半にかけて、ドイツ語圏で活躍した作家カール・クラウスは、外来語のそうした見境のない排斥は、私たちにとって有害なものだと批判している。当時、彼の生きたオーストリアにおいても、定着した外来語を母語の言葉に言い換えるべきだと主張する運動が起こっていた。例えば、クーペ、コンパートメントを、アブテイル、射出に、ゼルベラット、ソーセージを、シラックワースト、腸詰めにひき肉に置き換えるといった具合である。これは、いわゆる言語浄化主義。母語を浄化して純粋なものにすべきだとする思想の典型的な運動の一つだが、この種の運動に抗して、クラウスは次の点を強調している。すなわち、定着した外来語も含め、すでにありとあらゆる仕事や関係に奉仕してきた言葉たちは、相互浸透を生み出すという仕方で置かれているということである。クラウスの言う通り、私たちがよく馴染んでいる言葉たちは、外来語であれ、固有語であれ、互いに複雑な仕方で結びつき、相互浸透を生み出しながら、長い時間をかけて私たちの生活の中に息づいてきた。にもかかわらず、ソーセージを、腸詰めひき肉に、ストライクを請求に、メリットを利点に、というふうに、急に別の言葉に変えてしまえば、そうした結びつきは断ち切られる。恣意的にあてがわれた言葉は、私たちには自然に使いこなすことができず、私たちが意味して伝え合うことのできる内容も、その分だけ貧しいものになってしまう。そうクラウスは指摘するのである。例えば、仮に国の機関からサービスという外来語は今後使用を中止し、奉仕や接待、応接といった言葉に適宜言い換えるようにせよと言われたとしても、私たちにはそうした切り替えはすぐには困難だし、無理に切り替えても相当ぎこちない仕方でしかこれらの言葉を使えないだろう。そして、何よりそこでは、サービスという言葉が今や持っている豊かな奥行き、ないしは多面性が失われ、私たちは様々な事柄の重要なニュアンスを適切に表現できなくなってしまうだろう。例えば、サービス残業という問題の根深さや、サービスする、という行為の特異性、サービス業の特徴等々である。同様のポイントをもう一つ、ケアという言葉をめぐって確認しよう。これは英語のケアに由来するカタカナ語であり、国語研究所による言い換え提案では、手当、介護、看護、手入れなどに置き換えうると説明されている。ただし、同提案において、かなり定着が進んでいる語で、そのまま使って大きな問題はないと思われる、ともコメントされているように、ケアは、 すでに他の様々な言葉と相互浸透を生み出しつつ、私たちの生活に深く根を張っている。そして、そのことには相応の理由があるように思われる。哲学者の早川聖介さんによれば、英語のケアという概念は、相手、それは人とは限らず、物やことである場合もある、のことが気にかかるという受動的なあり方と、相手のことを気にかけるという能動的なあり方、そして相手のことを大切に思うという献身的な関わり方、その三つのあり方から構成されている。つまり、ケアは、相手に一方的に影響を及ぼすのではなく、むしろ、相手によって注意を引きつけられ、気にかかり、こちらから注意を向け、気にかけ、献身を伴うような深い関心を向けていく、大切に思う、という多面的な意味を備えているということだ。それゆえに、ケアは、気にかかる、気にかける、大切に思う、のどの言葉にも完全に置き換えることはできないし、まして、手当、介護、看護、手入れといった、より限定された言葉では、それぞれ、ケアのさらに限られた一面しか救い取ることができない。そして、ケアという言葉にそのような、相手ありきでその状態へ要望を気遣い、持続的に関わり合っていく、という固有の意味合いがあるがゆえに、日本の医療や介護の現場などに、ケアという新たな言葉を導入する動きがあったのだろう。また、導入後も、この言葉を、世話や保護、手入れ、気遣いなどの言葉に言い換えようという試みが数々あったにもかかわらず、今に至るまで、ケアのまま生き残り続けたのも、このカタカナ語にもともとのケアの意味合いが響いていたからだろう。以上のことから引き出せる結論の一つは、定着したカタカナ語、すなわち、他の言葉と多様な仕方で結びつき、私たちの生活にすでに深く根を張っているカタカナ語については、急に引っこ抜こうとすべきではない、ということだ。そうした乱暴な仕方では、その分だけ日本語自体を貧しくさせ、私たちの表現力、ひいては言葉を用いた私たちの思考力を低下させてしまう。それからもう一つは、はじめが肝心ということだ。例えば、インフォームドコンセントという長ったらしくわかりにくい言葉であっても、医療従事者などによって継続的に使用され、私たちの生活の中に入り込んで、他の様々な言葉と結びつき、さらに、インフォームドアセント、インフォームドディシジョン、インフォームドチョイス、といった言葉も、次々に流入してきている現状にあっては、時すでに遅く、取り返しがつかない。たとえ、納得診療のような代替語が今後提案されても、もはや言い換えは難しいだろう。それゆえ、特に医療や行政など、公共性が高く、社会への影響が大きい領域においては、カタカナ語の導入に際して、あるいは導入の初期段階で、本当にその言葉でなければならないのか、他に適当な言葉がないのか、じっくりと慎重に吟味する機会があるべきだろう。中には、ケアのように、様々な有識者や臨床家などによる言い換えの模索を経てもなお、吟味に耐えたケースもある。しかし、他の多くのカタカナ語に関しては、そうとは限らない。カタカナ語の氾濫を止めつつ、同時に言語的表現の豊かさを維持するためには、言葉の自然な淘汰、 に完全に任せるというよりも、個々のカタカナ語が本格的に普及する前の十分な吟味が必要である。